今日は十悪について話をしております。もう一度、復習をしたいと思いますけど、十悪、この悪っていうのは何が悪なのかというとですね、それは、人を傷つけるからなんです、ね、これが悪っていうことです、ね、人をいわゆる責めたり、人の心を傷つけたり、そういうことをする。だから悪なんですよ。で、なぜそういうふうに人を傷つけてしまうのかと言ったらですね、それはもう自分の心が苦しんでいるから。これ仏教では自分の心が苦しんでいる状態を別の言葉で心が汚れている状態っていうふうに言うんですね。だから心が汚れているイコール心が苦しんでいるってことなんです。心が汚れているとですね、もう無意識のうちにその人を傷つけたいっていう気持ちになるんです。人を傷つけることが当たり前になってしまう。それが、心や口や体に現れたものが十悪なんです。だから貪欲っていうのは、そのお金、まあ、例えばお金というものを求めるために周りの人たちを巻き込んで苦しめるってことなんです。そう、自分の欲を満たすためにってことです、ね、自分の欲を満たすために周りの人たちを平気で傷つけていく、それが悪なんですよ。それはもうそれを手に入れることがもう何よりも大事なことだと思ってしまう。戦争だったらね、戦争に勝つっていうことがものすごく大事なことになるわけ。そのためになら自分の国の兵士が何人死のうともいいわけ。最後に勝てば。こういうふうに自分の欲を満たしたいという気持ちで多くの人を巻き込んで殺し合いをさせるわけ。国と国との争いっていうのは誰かが欲を起こすわけですよ。相手の国に対してね、自分の思いを通したい、自分の思い通りにしたい、そのために戦いを起こす。それは自分の欲を満たしたいという気持ちなんですね。そのためにですよ、こう兵士を送り込んで争いをさせる。その兵士が何人も殺されてもね、いいんですよ、自分の欲が満たせるなら。こういうのがね、いわゆる貪欲の心、悪なんですね。そうそう、欲しがりません、勝つまではとかって感じでね、勝つまではね、自分の国のね、財産をこうどんどんどんどんね、いわゆる徴収して奪って、そして、それに参加しない者は非国民だと言ってね、攻めて、で勝とうとする。こういうのはね、もう恐ろしいですよね。こういうことが平然と行われている。例えばトヨタがですね、リコール問題が起きた。そしてアメリカではですよ、もうマスメディアがトヨタをね、みんなでバッシングする。何かというね、やっぱりアメリカのブランドを少しでもね、買ってもらいたいからですよ。トヨタは日本の会社だから。だから攻撃する。そして自分のいわゆる思いを通そうとしている。そうするともうね、トヨタの人たちがどれだけ苦しもうがいいんです。自分の欲を満たすためなら、そうそうそうそう、また自分のね、議員のね、次の選挙が近づいているから、名前を売るために、好感度をアップするために攻撃する。自分の欲を満たしたいっていう気持ちでね、人を攻撃していく、人を傷つけていく、平然とやる。それがいいことなんだと思うの愚痴で、アメリカではそれがいいことなんですよ。自分の、ね、名前を売るためならば、ね、人がどんなに傷ついてもいい、 自分の国が豊かになるためなら他の国がどんなに犠牲になってもいい。自分の会社がね、豊かになるためなら他の会社が倒産してもいい。こういうのがね、当人欲。真ってね、嫌なもの、自分を傷つけてくるもの、そういうものはね、コテンパンにしていい。ね、裁判とか、アメリカだとね、自分を攻撃してくるものに対して裁判を起こす。裁判になったら相手のね、もう弱点をつくつくつく。最終的に勝つためならばね、どれだけでもやる。ね、何かこう自分の会を作ったりする。その会をね、独立しようとする者がいたとしたら、攻撃する攻撃する。もう徹底的にやる。ひとたび敵に回ったらね、もう容赦はしない。これ真理の心。今まではね、一緒にね、手を組むね、手をつないでやっていた。ね、今まではね、何々さんって言って声をかけていた。ある日突然ね、その会にとってね、不都合な存在になる。ジョベラーとかね、こうやって、で、追放だ出てけとかね、やる。悪い噂を流す。真理の心。ひとたび敵となったなら、容赦なくね、痛めつけて、排除したいという気持ち。これ真理の心。それを正当化する心を愚痴っていうんです。あいつは敵に回ったんだから。だから、電話してもいけない。会話してもいけない。連絡を取ってもいけない。そうやって攻撃する。まあ、戦争中だったらね、日本が、日本の国内でね、アメリカのことをよく言う者がいたらね、非国民だ。まあ、敵だぞと。敵はボロクソに言わなくちゃいけないんだ。こういうふうに言う。それでね、敵とみなした者に対して容赦なくする。これ真理の心だり、愚痴の心なんだ。それを正当化させる心が愚痴なんです。邪に対する怒りが必要だと。正義を貫くことが必要だ。邪に対してはね、とことんまで相手を痛みつけていいんだ。そういうのね、あるんですよ。これは重悪。だから平然とやってるでしょ。国を挙げて。まあ日本はね、そんなのあんまやらないんで、そういうことは。まあ一時期なったけど。日本っていうのはやっぱ仏教っていう思想が染み込んでるんですね。だからどんなに自分が勝つためだからといって相手を傷つけるっていうことはいいとは思わないんです。これはね、やっぱり仏教思想が備わってるんですね。
自分の中の良心の呵責。
そうそうそう、良心がある。まあ良心というのは仏教の思想が私たちの根底にある。ね、武士道とかね。いわゆる相手をこう倒した後はガッツポーズしないとかね。それは相手に対する敬意。相撲だったらね、相手を負かした後はガッツポーズしない。やったね、朝青龍問題になった。ね、まあ、なんでか。相手に敬意を払う。結局相手が傷ついている。相手が嫌な思いをしている。相手が悲しい思いをしている。それを組んでですよ。決して相手を攻撃することをしない。やっぱ仏教の思想なんです。お互いフェアで頑張りましょう。ね。視力を尽くしましょう。その結果、どちらが勝つってことに、勝ってね、どちらが負けるってことはあってもね、決して恨み合うってことはないようにしましょう。こういうことがね、やっぱ仏教なんです。ところがね、やっぱ日本を離れると露骨に見合わせる敵と。敵意無で剥き出しにする。こいつは私をね、痛みつけてくる存在だ。もう、とことんまでやらなくちゃいけない。こういうの愚痴。それが今度、口に現れたものが、ですね、これが重悪で言うと、季語。両舌。悪口。猛語、 季語っていうのはですね、綺麗な言葉と書きますように、飾り言葉、相手を、言葉を飾る。何のために？それは煩悩を満たすためです。貪欲と真理を満たすために言葉を飾る。例えばお金が欲しいという貪欲を満たすためなら、思ってもいないことを言う。あらー、何々さん、お久しぶりですね。ね、どうですか、お体の具合はどうですか、これ変われますね。あ、そうですか、受け取っていただきますか、ありがとうございますとかね。まあ、この本、私もこのテレビを見てて思うのはね、白い巨塔ってありましたよね。大学教授を得るためにね、奥様方がね、熾烈な争いをする。ね、もう上司に、その、なんて言うんですかね、自分の旦那さんを出世させるためなね、もう、いがみ合っている相手で最後ね、あら、何々さんの奥様とかってね。あー、おもちゃまかわいいですねとかね、なんとか取り入ろうとしている心がね、見え見え、季語、
心丸見えだね。
ね、営業しているならばね、お客さんそのね、なんかことね、売り買ってくれそうな人に対してはね、目の色が変わるね、あらいらいさあーって、でもこの必死さが現れる。言葉を飾る、うまいこと言う、ね、私もね、セールスマン訪問販売をしたことがありますけどね、やっぱまずは褒める。お家にいたら、あら、大きなお仏なんですねいやー、あんた方はないよねー、いやー、こんな熱心な方おられませんよーとか言うとね、いやいやいやいや、そんなことはないですよとかね。
恐ろしいね。
ねえ。
おだてまくって。
おだてまくって、季語。心はね、買ってもらいたい。こういうのね、浅ましい心って。本当に思ってるならいいよ。素晴らしいお仏なんですね、と思ってるならいい。思ってない。これを言うとね、相手はコロッとね、心を縫うんで、心が開く。こういうの我ながらもよくやりましたよ。あとね、お家に行ってね、やっぱりこう大きなもの、綺麗なもの、豪華なものを褒める。あら、素晴らしいよ、ね、お壺ですねとかね、あら、これはね、どういう絵なんですかとかね、思ってもないこと言うね。いや、そういうふうに言うとね、いやー、ほんとのことはないよね、これはね、なんだとかなんとかだって言ってくれる、うん、そうですか、いやー、素晴らしいですね、こんなね、素晴らしいものを持っている方はね、あなたくないですよ、いやいやいやいやいやいやいやいやそこにはさ、この裏にね、買ってもらいたいってことだ。見にくいですよ、ね、本当に思ってるならいいですよ。本当に思ってるならいい。結局ね、騙そうってことだ。おだてて、いい気持ちにさせて買ってもらおう。それは相手の心を騙そう。ね、そうやっておだてられておだてられてさ、買うとね、そそくさと帰ってくる。そして二度と会わない。ね、イナゴのように刈り取ってね、消えていく。なんていうんですかね、結局さ、何だったのあの人ってことになりますよね。私もちょっと やりまくってしまいましたけど。
何言ったの？
はい、
何言ったの？
何言ったってあれじゃないですか。
アニメ。
あ、そうか。
大声では言えませんけど。
大声、
ね、 局ね、ビデオテープも、あ、そのビデオデッキもない方にね、お供えみたいなものですって感じでね、こうお仏壇お供えって置いておく。これで無縁になる。そしてね、トークっていうのがあってね、あら仏様みたいなお顔でとか言うとね、
いやいや
いやいや、これはね、熱心な方だとね、すごく喜ばれる。ご厚がさしておられますよ。そんなあなたに私は持ってきましたって感じで。
練習しないとそんなことも聞かないよね。
練習して
練習して、いやいやいや、
やりましたね。季語、結局これをやるのはね、本当騙してますよね。もうやりたくないですけど、その騙してるっていうのがまずいわけですよ。これは悪なんです。結局うまいこと言ってるけど、本心ではこうやればこいつはコロッと言って買ってくれるっていうね、相手を非常にバカにしている心があるわけ。相手をこう蔑んでいる、そういうこう相手を平気で傷つけている心があるわけ。これがいわゆる悪なんですよ。言葉を飾って相手をうまくおだてておいて、自分の欲を満たそうとしている、そういうね、浅ましい心があるんですね、私たちには。だから本当にそう思ってるのはいいんですよ。本当にそう思ってるなら、あ、これ本当素晴らしいですね。そこにこう裏がないっていうのが大事なんです。そう。で、そうやってね、裏を持って話をすると、こうやって人と話をしてても、この人は腹黒いからねっていう感じでね、相手の腹を探ろうとしよう。相手の言っている言葉をまともにね、聞けない。言っているけどね、心の中で何を思っているかわからない。それはあなたのことです。結局、口で言っていることと心で思っていることが違う。
信用できない人は自分もそういうものを
持っている。そうそうそう。これ季語。まあこういうね、季語を使う人っていうのはね、もう人によってね、態度がコロッと変わる。もうね、都合がいい。ね。非常に自分の思いが通る。そういう人に対してはペコペコペコペコ。だけどもう何もね、その人と近づいても得じゃない人に対してはね、非常にバカにしてくる。これ季語。次にこれ両舌。これ両舌っていうのはね、自分の味方にするために相手をボロクソに言うことです。その心にはこう、自分の仲間にしたい、自分の味方に引き入れたい、ね、例えば、この A さんを自分の味方に引き入れたいとしたらね、この A さんと仲の良いね、 C さんっていう人がいたとしたら、その C さんの悪口を A さんに言うんです。 C さんA さんのいないところでこんなこともあんなこともやってるんですよ。こんなこともやってるんですか。いや、ここだけの話ですか。そうすると A さんは C さんに対して不信を持つわけ。それで不信を持つと A さんを丸ごと自分の方へ引き寄せることができる。こういうことを平然でやってるのが政治家ですよね。いわゆる自民党と民主党、民主党と自民党、自民党は民主党を攻撃する、そして世論に訴える。民主党はこんなにひどいことやってます、こんなに金が汚いんです、こんなにこう悪をやってます、悪いことやってます、そういうふうに言うことによって自民党に人をこう引き入れようとする。しかもね、表面上私は正しいことをやってますっていうことを言うんですね。 こういう行為が非常に汚いんです。
見え見えだよね、でもね。
まあ見え見えだけど、世論は簡単に引っかかるわけよ。結局ね、やっぱり簡単に人は動くんですよ。両舌。
言葉に乗せられちゃう、ね。
そうそう。だから民主党はこんな悪いことしてます。自民党はこんな悪いことしてます。ね。だけど、そうやって相手のあらを、その、暴くというか、あらばかりを言っている人は、もっと汚い存在なんですよ。汚い人間なんです。あなたはね、自民党の抗議ばかりするけどね、少なくともあなたの抗議してる自民党よりあなたの方がお粗末な人間だってことなんです。仏教から言うとね、結局相手を悪く言うことによって自分の味方に引き入れようとする心っていうのはね、汚いです。でも平然とやるんですよ。人は人の悪口を簡単に言う。大体人の悪口を言うときっていうのはね、自分の方へ引き入れるためなんですよ。自分の味方にね、引き入れるために悪口を言うんです。何々さんって本当こういう人なんですよ。ああいう人なんですよ。あなたね、騙されてるんですってこう言う。だから私を信じてくださいっていう人は一番危ない人なんです。誰かを悪口、悪者にして自分は正しい人間だというふうにしようとする。これを両舌って。そこには結局自分の腹があるんですよ。こう汚い思いがあるんです。その思いを通すために表面上は綺麗な言葉を使うわけ。誰かを悪く言う、誰かを悪く言って陥れてね、自分の方へ引き入れるっていうのは汚い方法なんですね。でもそれを平然とやる、これが重悪なんですよ。重悪な愚痴なんですね。この正しいことだと私もね、いっぱい言われてます。これ両舌でね、こうひどいこと言われるわけですよ。この人はこうですから、この人はこういう人間ですからってね、ないことないこと言われる。だからね、あっちに行かないでください、こっちに来てください。そうやってね、いわゆるその人たちはね、重悪が悪だと教えてるのに平然ってやるんです。これをね、愚痴って言うんですよ。
愚痴を教えてるようで自分たちがやってたら意味ないって。
そうそう。でもこういうのはみんな平然とやるんです。相手を落として自分の方へ行く、ね、例えば愛国心ってそんなもんなんですよ。で、敵国を落として自分の国にこう愛国心を向ける。だから例えばね、戦争を起こすときって言ったら敵国のね、悪い情報をいっぱい流すでしょ。この団体は恐ろしい国ですとかっていうのね、いっぱい流す国で。そうするとその、そうだ、こんな悪い国を倒さなくちゃいけないってこういう気持ちになる。さあみんなで頑張ろう、協力してやっていこうっていうね、これ両舌なんです。そこには自分の欲望を通したいという醜い心が隠れているんですが、それを表面に出さない。要は私の方に来てくださいって言いたいだけなんです。それなのに相手の悪口を言う、相手を傷つける、そして自分の方へ引き入れる。だから自分の方へ来てほしいなら、自分の方へ来てくださいというだけならあります。
悪者に作ることないのに。
そう、相手を悪者にする必要はない、ね、例えば民主党のね、政権、あの民主党の政策がいいと、ね、本当に思うならそれだけを訴えればいいんです。私たちはこういうことをやろうと思ってます、ね、自民党の政策がいいと思うのは自民党の政策だけ言えばいいんです。私たちのね、自民党ではこういうことをやろうと思います、皆さんこれにね、賛同してくださいと。そうじゃないでしょ。だいたい自分の主張しないじゃん、どちらも。で、相手の悪口ばかりを言ってる。そうで、国が何か変わるか、非難ばっかしか言ってない、攻撃ばっかしか言ってない。 そうじゃなくて、あなたは何がやりたいの？この生徒は何がしたいの？それを訴えればいいのに。訴えてですよ。で、国民の理解を得ていけばいいのにね。もうとにかくね、不正を暴くことが大事だって感じでね。悪いところばかりを明らかにしてね。で、一歩も前に進まない。
本当にレベルは低レベルだよね、やって
ること。そうそうそう。で、それにね、簡単に乗せられる国民も国民だと思うんですけどね。でもそれが愚痴なんですよ。
みんなが愚痴だから。
そうそう。だから、結局国がね、良くならない。国を良くするっていうのは、結局自分たちの主張だけを言えばね、いい案は残るし、良くなっていくわけですよ。そうじゃないの。自分の主張せずに、相手のこう、けなすことばかりをやっていてね、どうして良くなるのか。
足の引っ張り起こしてて、何も良くなっていくはずなんですね。
そうそう。こういうのはね、両舌っていう。でも、平然と私たちは日常生活やってます。例えばね、よくあるのはね、どちらの味方につくのとかね。嫁姑とかね。間に挟まれた旦那さん。いやー、その、そりゃそうなんだけど。あんたはどっちの味方なんよ
困っちゃう。
まさかなのね、こういう風に言われたりするとね、いや別に僕はねどちらの味方につくわけでもないのって言うとね、いやひどい、私は否定するなんてとかね。だからなんでどっちの味方につかなくちゃいけない。
やっぱり一人でも味方が欲しいんだね。
これ味方につくとね、私は正しかったわとかいう感じでね。だからそうじゃなくて、みんなで協力してできないのとかね、仲良くやってこいよ、なんでこう敵味方に分かれるの家族の中でとかね、派閥を作ったりするとかね。あなたはどっちにつくのとかね、
多数決の原理でいくの。
そうそうそうね、どっちにつくのって言われたってね、どっちにもつきたくないってね、永世中立国って感じでできないんです。こっちについたら相手の悪口を言わなくちゃいけない、あっちについたら、ね、相手の悪口を言わなくちゃいけない、そういうのってね、本当良くないと思うのに平然とね行われている。学校でもね、あなたはどちらにつくの、何々ちゃんの方につくの、私の方につくの、はっきりさせなさい、こういうのね、ついたらもう相手の悪口を言う。そう、いじめとかね、簡単に行われる、これ両舌、それは重悪にね、一つ悪なんですよ、相手が傷つく、平然と傷つけて、次に悪口ね、この自分をこう攻撃してくるような人に対してですよ、もう排除したいね、もう 悪く言う、ね、悪口悪く言う、でその人はいかに取るに足らない存在か、いかに間違ってる存在か、ダメな存在か、意味のない存在かを強調する。しかも腹が立つと、ね、それが次から次へと出てくる。それはね、結局自分の中でその人の存在が大きいからなんですよ。だからね、その人の存在が私の自由を妨げてるように感じる。本当はちっちゃな存在なのに自分の中で大きくしちゃってるわけ。そうそう、その人のイメージを消し去りたいから抗議しちゃうわけ。その人をこの世から消し去る。消し去るというのは殺すっていう意味ではなくて、その人がいかに取るに足らない存在であるか、いかにダメな存在か、いかに間違っているか、いかに汚いか、醜いか、そう強調する。だから怒るとね、もう相手の悪口が次から次へと出てくる。なんでそこまで言われなくちゃいけないんだろうと思いますけどね。でもそうやって相手を悪く言うことによってね、いわゆる自分が力があるっていうことを示そうとする。自分が正しいということを示そうとする。これ真理。だからその人のイメージがね、大きすぎるんです。自分の中で。 そんな大きくない。本当は。だけどもう、ものすごく大きく見えちゃうわけ。そうそう、その、そいつを排除しないと、もう私は前へ進めないように思っちゃう。怒る。で悪口を言う。そして傷つける。これはこう。最後、猛虎、嘘。人間っていうのはね、自分が取り入るためなら平然と嘘をつく。思ってもないことを言う。ね。それは、自分が、いわゆる自分の欲を満たすため。そして自分の嫌なことを避けるためならばね、平然と嘘をつく。そうやってね、嘘をつかれるとね、やっぱり嘘だと分かった瞬間にすごく傷つくんですね。嘘をつかれていた。しかもね、何にも顔色一つ変えずに嘘つく人っているでしょ。あら、この人ってこういう風に言ってたのかなとかね、信じたりする。ところがさ、嘘つく人って大体漏れ聞こえてくるんですよ。あの人ね、表向きはああいう風に言ってたけどね、裏ではこういう風に言われて、あなたのこと言ってたよなんてことがね、回り回って聞こえてくるとね、なんじゃこりゃ、もう信じられない人なんてって感じでね、こういうの絶対嘘はつかない方がいいですよ。嘘って大体バレますから。嘘つくとね、嘘がバレないようにまた工作しますから。で、嘘がバレた時はね、ものすごい信用失います。だからその嘘っていうのはもう絶対ついちゃいけない。仏教っていうのは数ある悪の中でもね、嘘っていうのはもう本当罪が重いんですよ。まずその、このみんなでね、仲良くやっていきましょうとやった時に、誰か一人嘘つくとね、その人のグループの人間関係がぐちゃぐちゃになるんですよ。
信用ができなくなるから
。そう。つまりこの人が嘘つきっていうふうにはならない。この人が嘘をつくと、このグループの人たちもやっぱり誰か嘘をついてるんじゃないかっていうことで、不信になるんです。そうそうそうそう。だから嘘つきっていうのはね、もう例えば会社で言ったならばね、嘘つきが会社に入るとね、大体その会社の雰囲気は悪くなります。嘘つきってどんな人？それはね、怒られたくないから動いてる人。大体ね、嘘つき、もう決まってます。机の上が汚い人で、机の上が汚くてね、怒られるとね、会社の机の上だけ綺麗な引き出しを開けると汚い。こういうの嘘つきの特徴で、会社にとってはね、毒以外の何者でもありません。嘘つきっていうのはね、嘘つきっていうのは結局ね、怖い人の前ではニコニコヘラヘラねしてる。だけど上司がいない、その怖いと人がいないところでは悪口を言う。いや、悪口を言うだけじゃなくて、自分の味方を増やそうとするんですよ。ただ自分が上司だとしますよね。そうすると上司だとすると、その上司の目の前ではその嘘つきはすごくヘラヘラっていうか、ヘコヘコするんですよ。で、叱られたことははいとか言ってやるんです。だけど表面しかやらない。本当に変えようとしない。そしていわゆる上司の前では言えない不満はですね、上司がいなくなったところで言うんです。そして自分の味方を増やそうとする。だから嘘つきが会社にいるとね、大体会社が壊れていくんです。会社の輪が乱れていく。こう、なんていうんですかね、人に疑いを起こすように、起こすようにするんですよ。 無意識のうち。
そういう業が。
そうそう。
そうさせる。
そう。で、特徴は、いわゆる、裏表がある人なんです。で、大体ね、部屋が汚いんです。嘘つきは。自分の部屋が汚い。嘘つきのね、一つの特徴なんです。とにかくね、罪が重いんです、これ。嘘つきは。仏教ね、この十悪の中でも嘘っていうのはね、もう特に罪が重いです。なぜかって言ったらね、嘘つきっていうのはね、結局、みんなのこの集まりを破壊していくからなんですよ。
人間関係を壊す
ね。そう、人間関係をね、平然と壊していくんです。自分の身を守るためっていう裏でこう悪口を言うとね、悪口を聞いた人たちもみんな悪影響なんですよ。っていう上司の悪口を聞いてるわけでしょ。そうそう、上司が会った時にはさ、言わないんだね、その人たちは。で、不信感だけを持っている。これ何とか味方に引き入れようとするわけですよ。そうそう、もう会社の中で派閥が出来上がってきてね。で、そういうのがこう上がってこない。みんなで直そうとしない。みんなで不信感を抱いていく。会社の雰囲気がぐちゃぐちゃになっていく。破壊されていく。これは嘘つきのね、一つの特徴なんです。
仏教は人間関係の輪を良くしていく。
そうそう。
なのに、それを壊していくんだから、本当に悪だからね。
すごい悪。で、自分もね、これ嘘つきの傾向があるなと思ったら、まずやってほしいことは、とにかく自分の部屋の整理です。そうね、自分の部屋の整理ができない人はね、必ず嘘つきになります。
見えないものを隠したい。
そうそう、結局その、自分の部屋が汚い状態っていうことは、もうね、いわゆる感覚が狂ってる状態なんですよ。そうするともう、叱られないために動いちゃうんです。そして自分のいわゆる保身に走るから味方を引き入れようとするんです。もうこう、本能的にやってるわけですね。やっちゃう。結局その全てのね、基本っていうのはね、生活なんですよ。仕事で行ったならば、仕事から帰った自分のプライベートが基本なんです。この足腰になったわけね。土台。だから、整理ができる、掃除ができる、ちゃんと生活習慣が整ってるっていう土台の上に仕事ができるわけ。それができていないと仕事場に行くと不安で不安でしょうがないんですよ。だから常に上司の顔色を見る。上司が叱られないかどうかだけを見る。そして自分の立場を守ることに終始して味方を作ろうとする。で、嘘つくんですよ。そう、上辺だけ取り繕って上司にこううまく媚びを売ってね、そして味方をたくさん作って安心しようとする、派閥を作って安心しようとする、これ嘘つき。これまあ、自分がね、上司だったらそういう嘘つきっていうのはね、なるべく会社から排除した方がいいんですよ。なぜか百害あってね、一利なしですから。その会社を破壊していく存在が嘘つき。だから会社が前向きにならない、嘘つきがいると。それぐらいね、罪が重いね。これもう、時間もね、詰まってきましたから、これが口の行いね。1,2,3,4,5,6,7 つね、今しました。あと3つ、次は摂政、そして中等、邪淫ですね。これは体で作る悪です。摂政とはこれ一体何かと言いますと、これは生き物を殺す罪ではありません。あれ？殺生って生き物を殺すことじゃないんですか？ ね、魚を殺すのが殺生じゃないんですか、うん、牛や豚や鶏の肉を食べるのが殺生じゃないですか、うん、それは殺生とは言いません。そういうのは殺生ではなく節かつっていうんです。
そう、生き物を殺すっていうことね。
そう、生き物を殺す罪は殺生ではなく節かつなんです。そう、これは肉体の命のことです。肉体の命を奪うことは殺生とは言わずに節かつですね。
牛や豚や鶏の、
そう、だから魚を殺したりね、牛を殺したり豚を殺したり鳥を殺したりすることは殺生ではなく節かつ。じゃあ殺生って一体何っていうとですね、この節かつっていうのは肉体的なものに対し、この生というのはね、精神的なものなんです。だから殺生っていうのはいわゆるその人の自由を奪ったり、その人の自分らしさを壊したり、その人の心をいわゆる支配したり傷つけたりすることを殺生って言うんです。例えばある人が右へ行きたいと言った時に、右じゃダメだと左行けと言って、その人の気持ちをいわゆる踏みにじったならば殺生って言うんです。つまり、子育てで言ったらね、子供っていうのは自分というものを持ってます。初めはね、右に行きたい左に行きたい、自分らしさをね出したいと、その時に親がそれを否定する、これ殺生になります。子供の心を殺してるんです、ね、子供がわがままを言ってきたとしても、それは子供、まあ、親としてはね、なるべく聞いてあげたらいい。それは子どもの自分らしさというものを否定しないため。そこで分かっていただきたいのは、仏教というのはね、自分も自分らしさというものが大事なようにね、人もいわゆる自分というものを大事にしてあげないといけない、こういう考え方なんですよ。まず自分が守ってもらわないとね、人を大事にすることはできない。わがままっていうのは自分の思いを通すために相手の思いまで踏みにじってしまうのをわがまま。そうそう、相手の思いも壊さないように、自分の思いも殺させないようにするのが大事。
両方
大事。
折り合えるところを、
そうそうそうそうそう、ね、わがままっていうのはどちらかというと、その自分の思いを通すために相手の思いをですね踏みにじってしまうのをわがまま、まあ、子供が言うわがままっていうのは、親がある程度ね、自分さえ殺されなければ、まあ、それはわがままじゃないわけですね。聞いてあげてもいい。それを聞いてあげることによって、お部屋がね、自分が殺されちゃうんだったらね、それは問題ですけど。だから殺生っていうのは相手の思いをこう握りつぶすことね。これが殺生。そうやって握りつぶされた人は、生きながら死んでしまう。生きる屍となる。握りつぶしてしまうとね、相手は自分がなくなる。そうするといわゆるロボットのようになっちゃう。感情を持たない。言われたことはやる。だけど自分で何かを考えるということをしない。まさに生きる屍とねなってしまう。それがいわゆる殺生をすると、相手がね、殺生してしまうと相手が起きること。いや、肉体生きてますよ。肉体は生きているけど、心が殺されると、そこでその人の時間がストップします。例えば子供の時に殺された人は 体は大きくなっても心は子供のままなんです。殺されてるからね。だからその人の心が生まれた時に、生まれたっていうのはいわゆる殺されてからまた生まれた時にまた時間が流れ始める。その人の心の時間が。だから例えば小さい時に摂取をされた子供っていうのは大きくなっても心は子供のままなんです。だから子育てっていうのは本当はね、心の、子供の心を育てないといけないんですね。肉体を育てることだと勘違いしちゃうんですね。心を育てるってことは、その人の自分らしさを決して殺さないっていうことが大事なんです。殺すとね、そこでストップするんです。その人の心が。だから、体は大人でも心は子供っていう人がいっぱいいるんですよ、世の中には。それはどっかで殺されちゃったと。殺生され。そうやってね、殺された人が、なるのがね、中等語、中等罪。中等罪っていうのは、泥棒語。これは、いわゆる、殺された、自分の我がね、潰されてしまった人はですね、自分と他人との区別がつかなくなるんです。頭ではつきますよ。でも心ではつかなくなる。なぜかというと、自分がないから。だから、人のものを取ろうが、怒られなければ、見つからなければいいという考え方なんです。つまり、私たちは無意識のうちに自分というものを大事にしてもらったときにね、自分が出来上がります。自分ができて、初めて相手を大事にしようと思うんですよ。自分と相手の境界線ができるんです。ところが、摂生されて自分というものがなくなっちゃった人は、ですね、自分と他人との境界線がない。だって自分がないんだもん。いや、子供っぽいっていう、中等号っていうのはとにかくね、我の強い人、殺生号のある人にこう、すり寄って、いわゆる、助けて、なんで、依存しながら生きていくんです。そしてその人のものを全部奪っていくんですね。こう自分のものにしようとする。例えばね、旦那さんが一生懸命働く、奥さんが全部もらっていくとか、これ中等号。もちろん旦那さんの言うことを聞いてますよ、奥さん。でも、いわゆる奥さんがこうね、旦那さんのものをもらっていってしまう。結婚したらね、奥さんが旦那さんのものをどんどんもらってね、お金をね、管理して、わが物顔に使う。これ中等号。ね。お嫁さんがね、お母さんの年金を全部預かってね、わが物顔に使う。これ中等号。それはその小さい時に自分というものを持たせてくれなかった。親がね、結局子供の部屋に勝手に入る。子供のものを勝手に使う。うん、子供のものをちゃんと、ね、切り分けてなくてね、都合によってこう勝手に使っていると、子供もわかんなくなるんですから、それ。自分と他人との区別がつかなくなる。だから自分にとって都合がね、良ければ、どれだけでも人のものを使っちゃうんです、勝手に。これは顕著な韓国っていうのはね、すごいですよ。お嫁さんのお金をお母さんが勝手に使うんです。家族で共有なんです、お金が。だからプライベートがない。家族のものは家族の一家の主が勝手に使っていいと。ね、お嫁さんが日本人、ある日本人の方がね、韓国にお嫁に行った。そしたら自分の貯金で勝手に使われてるわけ。誰ってね、いわゆるお母さんのお姉さんのね、整形代にとかね。
そういうお国柄。
そういう国、そう。だからもう、一つの家庭で、一個の単位なわけ。
でもそれはそれで、あちらではうまくいってる。
うまくいってるっていうか、本当はうまくいってないですよ。その、中等号ですからね。うまくていいわけ。結局、その一家の主が、その家庭の財産をすべて自分のものにしてるわけ。こういうの泥棒って言うんですよ。
奪われたから自分もいつか奪ってやろうっていう。
そうそう。いや、奪われたから奪ってやろうじゃなくて、もう奪うことが当然になってるわけ。
当然な
の。うん。それは愚痴が元になってやってるわけね。中等語。中等っていうのは泥棒。なんで泥棒をするのか。それは自分と他人との区別がついてないから。 例えば子供にもらったお小遣いをね、お年玉をね、親が勝手に使った泥棒ですよ、それ。でもそれを勝手にやっちゃう。平然とやる。それが中等棒なわけ。そういうことをされた、子供っていうのはね、泥棒を勝手にやるんです。簡単にやる。つまり怒られなければやっていいわけです。だから自分の他人との区別がつかないから。ただ、自分がある人は、人もあるんですよ。例えば、木村さんを見てね、自分がある人には見えないじゃないですか。あの人は、韓国のためにやってるんですよ。ね、木村さんってね、木村さんのためにやってるんじゃなくて、韓国のためにやってるわけ。それは韓国という国に、木村さんの人生が奪われちゃってるってことなんですよ。中等座。こういうの中等号って言うんです。だから、木村さんの人生でありながら、木村さんのものになってないわけ。真央ちゃんとね、木村さんって全然違うでしょ。真央ちゃんってなんか自分があるって感じじゃないですか。ね。
そんな精一杯国を背負ってるって感じはしない、
ね。そうそうそう、自分のね、やっぱり自分のためにやってるって感じがするよね。でも、木村さんは韓国のためにやってる。これお国柄ですけど、その韓国のためにって言ってる時点で、じゃあ木村さん、あなたの人生は誰のものなの？韓国のもの？あなたのもの？それが韓国のものになっちゃってるっていうのが、もう泥棒されちゃってるんです。
北朝鮮の方がその部分は、なお強烈でない。
そう、北朝鮮もいわゆる中東方。泥棒されてるんです。自分の人生丸ごと泥棒されてるんです。誰か。例えば、将軍様のために行きますと。こうなったらね、美女軍団とかってね。それはもう、あなたの人生は、将軍様に奪われてるわけ。こういう人生泥棒が中東なんですよ。
それから言ったら、アメリカはそれは少ないような気がしない。自分が
アメリカ接触が強い。いわゆるね、自分の思いを通すために相手をね、ブロックソンに言うとね、接触号。それに対して中等号っていうのは自分の人生そのものが奪われる。誰か。だから中等っていうのは物を奪うだけじゃないんですよ。人生が奪われる。例えば親がね、子供の人生を簡単に奪う。親のエゴを通すために、親の思いをね、果たせなかった夢を果たさせるために子供を利用する。そうするともう、子供の人生を親が奪ってる。これと同じようなものがね、親がね、ある程度こう、年を取ってね、介護が必要になったらもう子供に介護させる。もう介護してくれるのは当然だっていうふうに思ってる、親が。そういうのはもう、結局子供の人生を奪ってる。親がね。もう計画してるから、もうすでに。もう私が年を取って介護してもらうことになったら、この人に介護してもらうんだと。そのために今までお金をつぎ込んできたんだってね。そういうのも結局これ人生を奪ってる。人生泥棒なんです。
選択するのは子供なんだけど。
そう、子供は選択していいよって言ってやるのはいいけど、そうじゃなくてもやることが決まっている。それはもう人生を奪ってる。
そうだね。長男は後継ぐもんだ。
そうある家庭だとね、子供がね、ある就職仕事に就きたいと思った、うん、そうしたら親が反対してくるんです。ダメだ、この仕事に就くんじゃない、ね、言ってくる。代わりに何か仕事をね、言ってくれるか紹介してくれるかって言うと、そうじゃない、ただ嫌だ、
親の
思いね、
好き嫌いで、
そうそういうのもね、結局その子供の人生を親が奪ってる。結構あるんですよ。子供の部屋にあるものを捨てようとしたらね、親が怒る。これは私がもともとお金を出したものだ。
そんな。
そういうのもね、子供の人生を親が奪ってる。お前は俺の言うことを聞いてればいいんだ。こういうのもね、奪ってる。人生。でも、それで奪ってくる親も、結局あなたのお父さんやお母さんに自分の人生を奪われてる。こういうの中等罪、非常に罪が重い。
本当に自他の区別ないんだね。
そうそうそう。つまり自分が奪われたから自分も奪い返すわけ。誰の自分の身近な人、自分の思い通りになる弱い存在からね、自分の人生、をね奪う、その人の人生を奪って思い通りにしようとする。これが中途。最後邪淫。この邪淫っていうのはいわゆる自分の欲望を満たすために、相手を傷つける心。いや自分を傷つけるのもね邪淫。お酒を飲んでね、自分を、まあ、ベロベロになるまで飲む邪淫。タバコを吸ってですね、肺がんになるまで吸い続ける邪淫。奥さんがいるのに、ね、別の女性にね、向かっていく邪淫。っていう自分の欲望をまあ、満たすためにね、もう自分の理性がね、止められない。こういう状態を邪淫。すべてこの汚れが原因で、愚痴が一番の中心で起きる悪なんですね。これが十悪と言われるものです。まあ、最後はちょっとね、駆け足でお話をさせていただきましたけど。全てはいわゆるこの汚れがたまることが問題だ。そしてその汚れをためさせるのが愚痴なんですね。
知恵がないから、
はい、
こういう知恵を知らないからね。
だから仏教ではこの愚痴が一番の、問題なんだということで、この愚痴を無明の闇と言われるんですね。だから愚痴を破ることによって汚れがたまらなくなる。汚れがたまらなくなるということによって重悪が消えていくと、こういうことですね。これは恐ろしい悪ですので、ぜひ、重悪から離れていけるようにね、してください。じゃあ終わりたいと思います。